と人物辞典
第326ページ。
今日は兵庫県弁護士会会長藤掛信之さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
大変ですね、はい、いよいよね、はい、今年の初めの選挙で兵庫県弁護士会の会長さんに4月から就任されて、
そうなんですね、
というところなんですけどね、
よろしくお願いいたします。
久保さん、弁護士さんなんかはにお付き合いがありますか？
いや、お付き合いはないですが、うん、お世話になったことはあります、うん、私離婚裁判したんですよ。
ああ、
もうとてもお世話になって、うん、二人の先生にお世話になりました。
あ、やっぱりいろいろね、まあ、人生の中では、
はい、いろいろございますね。
でそうですね、
藤垣さんもともと神戸ですね、
はい、そうですね、
出身ね、はい、なんと言いますかちょっと言いにくいんですけどね、
はい
はいはい、じゃ先生の後輩でございます。
ああということなんですね、
はい、兵庫高校の OB なんですが、
はい、そうです、
はい、柔道部やったんだね。
そうですね、はい、3年間勤めさせていただきました。
でも柔道されていた体型っていう感じ、
結構今でもムキムキ、
そうですね、そうですね、なんかこう触られた感じがムキムキって感じです。
私は高校時代の仲のいい友達がね、うん、この春まで、神戸国際大付属高校の校長先生してた、
あ、高木先生、
高木先生柔道7段ぐらい、
あ、そのぐらいいってらっしゃる、
ね、7段、
そう、私クラスメートでね、仲、今も仲いいんですけど、その、まあ、後輩にあたるというようなことからお知り合いになったんですけども、もともとその法律の仕事をするのはもう幼い頃から決めてられました。
よく聞かれるんですけどね、
はい、
私は父が検事をしておりまして、もう5年ぐらい前に亡くなったんですけども、
そうですか、
その影響を受けまして、なんかいつの間にかこう、まあ、父の後を追ってたなと、そういう経過でございますね。
検事さんにはならずに、
そうですね、やっぱり、まあ、父の仕事を見ておりまして、検事さんの悪口を言うわけじゃないんですけど、うん、非常に、まあ、転勤が多いんですね。
あ、
もう2年に1度ぐらいの割合で あちこち全国引っ越しをしなければならないということで。
藤川君も育たれたのはいろんなとこですか？
私は、まあ、出身は神戸だと言ってますけども、実は生まれたのは徳島県で、はい、父が徳島地検の検事をしてる時に生まれました。
あ、そうですか、
はい、それであちらこちら、まあ、岡山広島とか小さい頃はよく転勤したんですけれども、
はい、
まあ、私が中学ぐらいになった頃から父親が単身赴任をね始めまして、
はい、
まあ、家族と一人別れて自分の赴任地へ暮らすという生活がかれこれ10年ぐらい続きましたですかね。
中学はどちらでしょう？
中学は神戸市です。神戸市の私立港中学、もう今亡くなりましたですけどね。
そうか、
家庭裁判所
なんかと一緒になったんですかね。
そうですね、
そうですか。でそしたらそのお父さんのお仕事見られてて、
はい、
まあやっぱり先生法律の仕事をいうのは子供の頃から、
いや、まあそうでもなかったんですけど、結局なんかいつの間にか自然にという自分で自らなりたいっていうんじゃなしに、なんとなくなんかいつの間にかそういう勉強してたっていう感じだったんですね。あまり意識はしたことなかったですけどね。
ほいでも大学はそうした法学部に行かれて、
ところがですね、
あ、言ってない、
大学は早稲田なんですけれども、
はい、
法学部と政治経済学部を受けまして、
はい、
法学部は落っこちてしまったんです。それで、まあ、浪人するのも嫌だなと思って、
はい、
政治経済学部に行きまして、
はいはい、
そうしますと、まあ、政治経済学部の学生というのはみんな、まあ、大体就職してしまいますので、私も一旦民間へ就職をしまして、
はい、
それで1年ぐらいですかね、会社勤めをして、でやっぱり法律を勉強し直したいなと思って、
はい、
もう一度早稲田大学の法学部の、まあ司法試験受験生のための講座みたいなものがありましてね、
はい、
そこにもう一度入り直しまして、
はい、
そこからかなり苦労しましたけど、なんとか、まあ、司法試験に合格をして、
それってすごいことなんじゃないですか。
それはまた
ね
知りませんでしたけど、でもやっぱり今の弁護士さんのお仕事で会社勤めしたいうことは絶対プラスの経験になりますよね、
う
ん
う
ん、
それはそうですね。ちょっと、まあ同期の、合格者と比べると、まあ年は立ってからの合格だったんですけれども、
はい、
まあ、そういう経験をしたというのは今の弁護士の業務にすごく役立ってると今では思ってます ね。
で今までそうした弁護士さん、藤垣さんご自身の専門というか領域というか、どういう分野の
私はですね、弁護士会に登録をしますといろいろそれぞれ、委員会活動っていうのがございましてね、私はその中でも、民事介入暴力対策っていうものを長くやってまいりまして、暴力団事務所のですね使用を差し止め事件とかそういったことに多く関わってまいりました。
まただけどそれちょっとなかなか危険だかちょっと怖げな、
ね、シビアな部分ですね。
なんでまたそういう分野を選ばれたんです。
まあなんて言いますか、やっぱり神戸はですね、広域暴力団の日本最大の、ね、あの組織と言われている山口組 の、 あの総本部があったりして、
はい、
やはりその関心があったということで、そういった事件に関わりを持たずに弁護士をやるというのもどうかなっていうのがありまして、それと、弁護士に登録しました時にたまたま西宮の方の比較的大きな事務所の使用差し止め事件に、先輩の弁護士から声をかけていただきましてね、
はい、
大体その暴力団相手の事件というのは、1人や2人でやると危険なので、10人20人で弁護団というものを呼んで事件に立ち向かうんですけども、その時に、まだ駆け出しの私に声をかけてくださった先輩がいらっしゃいまして、
はい、
それをきっかけにずっと今までやってきたという感じですね。
やっぱり印象に残ってるような事案はあります。
いくつかありますけれども、最近ですと、かれこれもう10年ぐらいになりますでしょうか、長田区の方である暴力団の組事務所の使用差し止めに、うまくいったという事件があるんですけれども、
はい、
その時はですね、地元の住民の皆さんとすごいこう一体感ができましてね、一緒にデモ行進をしたりとかですね、それから、公園で、なんて言いますか、反対 の、 あの暴力団組事務所 の、 その反対の集会をしたりとかして、非常にその弁護士と住民の皆さんとの連帯がしっかりできてですね、で事件をうまく解決できたと、そういう経験が印象に残ってますね。
ちょっと久保さんの先ほどの依頼の案件とは分野が違う、
そういった事件ももちろんやってますよ。
いやでも本当に大変なお仕事でしょう ね、
そうですね。やっぱり身の危険を感じるようなこともあります。
先ほど言いましたように、暴力団対策の事件といいますのは、弁護団を組んでやりますので、特定の弁護士が狙われないようにということでやっておりまして、また警察の方とも連携をさせていただいて、身辺警護なんかもしていただいてますので、特に そんなに、怖いという思いをしたことはないですね。
身辺警護
なかなか ね、
は
い、大変なお仕事ですね。で、個人的にそのお仕事の中であれは失敗やったなみたいなのありますか？
そうですね、失敗が許されないプロの世界でございますので、幸いそんなに大きな失敗はしたことはないんですけれども、あえて申し上げますと、まだ駆け出しの頃ですね、我々弁護士というのは、公務員と違って国から給料をいただいて仕事をしているのではなくて、依頼者の方から報酬をいただいて、成り合いを立てるという立て付けになっているわけですね。それで私今はもう亡くなったんですけれども、まだ弁護士登録して間もない頃は日弁連から報酬基準表というのが出てましてね、要するに総額って言いまして事件の規模を表す金額のがあるんですけれども、その規模によって、着手金、最初に事件に着手するときは何パーセント、そして事件に成功したときは何パーセントというそういう決まりがあるんですね。
はい、
で例えばですね、例えば1000万円の貸金の取り立てをの事件を依頼を受けましたとしますと、そのときは総額は1000万円ということになるんですね。
はいはい、
でその場合の着手する場合の着手金というのはだいたい 5% ぐらいで、
はい、
1000万円の 5% ですから、50万円ぐらいですか。
はいはい、
で、事件を処理して守備よく、1000万円回収できたとなりますと、さらに、10% ですから、100万円ぐらいの報酬をいただくと、そういう立て付けになってるわけですね。
はい、
で、まだ駆け出しの頃はですね、 まあ、弁護士の仕事の中で私今28年やってきて、まあ、報酬のいただき方っていうのが一番難しいと思うんですけれども、駆け出しの頃はその報酬基準表をですね、依頼者に示して、いや、あなたの今相談をされた事件は、総額が1000万円ですから、はい、50万円いただきますよというようなね、はい、やり方をしてたんです、うん、今から思うのはすごい恐ろしいことなんですけどそれでうまくいくこともあったんですけども、うん、50万円と言いますとね、例えば50万円と言いますと普通のサラリーマンの、うん、まあ、給料が、まあ、一月間ね、平成すれば二月ぐらい飛んでしまう金額ですから、その時は分かりましたっておっしゃっても、後になって なんでそんな高いんですかとか言って、お叱りを受けたという苦い経験がありますね。ですから今ではですね、まあ、報酬基準自体が廃止されて、それぞれ独自に、弁護士が、報酬を決めて請求をするというふうになってるんですが、はいはい、必ず、よく説明をして、依頼者の方によく説明をして、私にこの事件を依頼したら、あなたにはこういうメリットが得られますよと。その結果、そのメリットの中からこれだけ頂戴しますよという丁寧な説明をすることによって、まあ、ご納得いただいているといいますか、それ以来はあまりそういったお叱りを受けることもなくなりました。
はい、
やっぱり若い頃って分かるからそう、ね、レストランのメニューみたいなこんなんですはそうで、いよいよ今年その兵庫県の弁護士会の会長さんということですけども、はい、その兵庫県弁護士会ってのは何人ぐらいの方おられますか？
最近すごく増えてきまして、はい、今約940名ぐらいおります。
940名、はい、
それはまたもう県下全域ですか？
そうです、支部が5つございまして、はい、まあ、北の方からですと豊岡、はい、西でおりまして姫路、はい、それから明石、うん、それからまあ神戸市内の本部ですね、はい、それと芦屋西宮尼崎の阪神支部というのがございまして、それから伊丹宝塚を中心とする伊丹支部、はい、5支部1本部、この一本部5支部の中に940名いらっしゃいます、まあ、兵庫県は非常に面積が広い、はいはい、
広いですかね、
5国ありますからね、
はい、あちこちに散らばっているという状況でございますね、
は
い、
その弁護士会というのは、まあ、大体大きい役割というのは何をされるんですか？
まあ、弁護士会の仕事としましては、はい、要するに、法律相談を受けたいと思われている県民市民の方にそういった機会を提供するために、各弁護士会、それから支部、それから本部で、法律相談の実施、あるいは弁護士を紹介してほしいという方に対して弁護士紹介をしていると、はい、そういったことをしております。でさらに、各自治体ですね、神戸市をはじめといたしまして、県下全域の自治体でですね、自治体主催の法律相談というのを開催しております。そこへうちの弁護士会から弁護士を派遣して、で相談をさせていただいて、
それ助かりますね。
そうですね、
はい、
おそらく自治体では無料相談ということで実施されておりまして、で、ね、で自治体の方から私どもがその派遣した弁護士の報酬を頂戴していると、こういう仕組みになっております。
そういう仕組みになってるんですか？
で藤垣さんご自身としてはいよいよその会長になられて、こんなことをやってみたいという抱負みたいなのもありますか？
そうですね、まあ、これもいろいろあって、今日もちょっと立候補した時の政策をちょっと持ってきたんですけど、いろいろあるんですけどね、今先生お尋ねいただいたその今何人ですかって940名とお答えしましたけれども、はいはいはい、私が弁護士になった平成3年の時にはですね約300名だったんです。
3分の1、
はい、まさに3倍にこの30年でなりまして、しかもこの10年ぐらいに急速に増えてきたんですね。と言いますのは司法試験改革によりまして、はい、司法試験の合格者が我々のこれ500人だったものが、最終的には2000人も超えるような合格者になる。
それ全国でということ？
全国でです。で当然のことなら兵庫県弁護士会にも多数の合格者弁護士の方が登録をされまして、はい、この10年で、まあ、急カーブに人数が増えてしまったということなんですね、
はい、
でまあ仲間が増えること自体は、まあ、それほどその、問題ではなくてむしろ喜ばしいことなんですけれども、ね、あまりにも急激に短期間にですね、
はい、
会員が増えたということでいろんな問題がですね発生してるんですね。
どんな問題なんですか？
先生ね、速読とか軒弁という言葉聞かれたことございます？
速読軒弁、
もう業界ではもう広く知れ渡った言葉なんです。ご存知ないでしょう？これはねまさに 弁護士が急速に増えたことを象徴する言葉でございまして、はいはい、別に兵庫県だけで使っているわけではないんですけれども、うんうん、速読というのはですね、はい、速独立、つまり弁護士の数があまりに増えすぎたもので、まあ、司法試験を受かって、1年ちょっとの司法修習という研修を受けて、それから弁護士になるんですけれども、はいはい、普通は、弁護士になると言ってもいきなり、自分で一人で独立開業してもできないものですから、うん、どこか先輩弁護士について、はいはい、まあ、オンザジョブトレーニングって言うんですけれども、はい、実際の経験を積んで、うん、そして一人前の弁護士になっていくという、こういう過程を経なければいけないんですけれども、あまりに一時に弁護士の数が増えたもので、弁護士、その研修所出たての弁護士が就職先がなくなるという事態が発生したんですね。そのために研修所を出て即独立してしまうという社会現象を問題だということで即独っていうふうに呼んでるんですね。それからもう一つの軒弁というのはですね、今申しましたように先輩弁護士について経験を積んでいくときは、その先輩弁護士の事件を給料をもらって担当していくと、そういうのが本来のいわゆる磯弁というやつですね。磯老弁護士、磯弁というのは、はい、はい、正常な事態なんですけど、
ドラマなんかにもよく出
てきます。ありますね。
軒弁というのは、要するに、まあ、先輩弁護士の事務所に入るんだけれども、うん、給料はいただけない、つまり軒先を借りる、軒先を借りる弁護士という意味で軒弁というんですね。だ、結局速読と同じなんですよ、うん、まあ、机は置かせてもらうけれども、自分で仕事を探さなければならない、うん、そして、先輩弁護士の指導を受けずに自分でやらなければいけない、仕事を処理しなければいけない、はいはい、ということで、まあ、非常にまあ我々としては問題が多いというふうに見てます、うん、というのはまだ経験が積んでないのに、うん、事件を受けてしまう、うん、そして経験がないのに事件処理をしてしまうと、うん、どうしてもやはり、経験がものを言う世界ですので、依頼者に納得していただける結果が得られない、うん、そうすると
弁護士全体の不信感みたいな、
ね、信用性も、うん、まあ、下げてしまう、そして依頼者とトラブルを起こすと、そういったことを、まあ、心配してるんですね、うん、で私が、まあ、会長になった時の公約の一つに、そういった、まあ、問題を抱えている若手弁護士の支援ということを、まあ、掲げて履行させていただきました、まあ、具体的に何をするかっていうのはなかなか難しいんですけれども、やはりその孤立化しがちな軒弁の方とか速読の方に積極的に声をかけていって、今何で悩んでいるか、悩んでいるなら少しアドバイスを先輩がしていくと、そういう体制を取れないかなというふうに思ってます。
大変なことですけども、
本当ですね、一生懸命勉強されて資格も取られて、ね、いざっていう時にそういう現状っていうのをね、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。もう頑張ってくださいね、はい、若手のね、やっぱり弁護士さんを支援していただいて、
はい、ね、兵庫県弁護士会会長藤掛信之さんでした。どうもありがとうございました。